皆さんこんにちは。ようこそ8月の第5の日曜日、聖日の午後にこのようにしてプレイザーシップにお越しくださいまして、心より感謝申し上げます。また歓迎申し上げます。御言葉の取り組みの前にお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富みた申しなる神様、8月が終わろうとしております。この年もここまであなたが守り導いてくださいましたことを感謝申し上げます。今日のこのプレイズワーシップの時、あなたの御言葉を語らせていただきますが、どうぞ唇を清めてあなたの御言葉を正しく述べることをえせしめてください。どうぞこの時にあなたの恵みを本当に心を受け入れて救われる魂を起こしていただくことができますように、助けて導いてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。生きるとはというシリーズで、この年の後半がブレイザー続けられています。今日は6回目になりますけども、あの伝道者の書、今日は6章一箇節だけ読ませていただきます。6章の1節から12節まで、全部お読みすると幸いなんですけど、時間の関係もございますので、一箇節だけテキストとして読ませていただきます。6章の、伝道者の書6章の12節。誰が知ろうか、影のように過ごす、虚しい束の間の人生で、何が人のために善であるかを、誰が人に告げることができようか。彼の後に火の下で何が起こるかを。よく言われます、儚い人生というような形で、人生の短さというものをいろいろな形で、表されていますですよね。現代平均寿命がだいぶ伸びて、日本は女子が第世界一位、男子が3位ですかになっているそうですね。80を優に超えて、生きている。聖書の中にも年齢に関してたくさん記事が出てますけれども、創世記の6章の3節というところ、あのノアの洪水の後の記事の中に、神様がですね、人の弱いを120にするって宣言されてるんですね。このお言葉がですね、実はね、科学的にも証明されるそうです。人のこの肉体をです、こう分析していきますと、もしこういうように現代社会のようにいろいろな、いわゆる汚染物質がないと、きちっと120は生きられる。心臓とか、内臓とか、すべてそういうふうに、なってるんだそうです。これはなんか本当に科学者のお医者さんの言葉ですから信じられると思うんですけれども、120歳に神様がするとおっしゃる。でも、罪のゆえに、さらに罪のゆえに、年齢が短くなる。そして、詩篇の90編、モーセの書いた詩篇ですけれども、そこに、人の弱いは70年、健やかにして80年というお言葉があるんですね。90編の10節にございます。後で開いてくださいね。そして、新約聖書にもですね、イエス様がお生まれになって、シメオンと、それからハンナってところに、人のところに、神殿に、新しく生まれた方の捧げ物を捧げに来た時に、ハンナというシメオンという方も年取ってましたけど、ハンナという方が、今の平均寿命とほぼ同じ、非常に年取っていたという記事の後にですね、84歳って書いてあるんですね。ですからイエス様の時代に非常に年取ってた、長寿だったと言われる年代が84歳。後で開いてください。ルカの2章の37節にありますから、84歳で非常に年を取っていた。 皆さんも歴史的に日本の歴史でご存知が、織田信長が死ぬ時人生わずか50年と言って、まあ、あの時代は50歳で大体終わってたというのが平均年齢だったようですけれどもね。でも今は84歳、80歳以上、まあ私もこう見えても若いつもりでしたけど70超えてますから、まあもういいかなといいかなと思っとるんですけれども、神様に生かせていただいているということにおいて、ご奉仕をさせていただければ感謝だなということです。そしてその短い人生の中で私たちはその自分の終わりというのを知らないですよね。自分の終わりいつだろうか、まあこの年は1月に母が、義理の母になりますけど亡くなりました。続いて2月に、亡くなりました。実はもう暮れの去年の暮れの時期になるまで2人とも元気でした。本当に元気でした。まだまだ大丈夫だろうっていう感じがありましたけれども、暮れになって、本当になんか神様が、はい、もうそこまでっていうおっしゃったのか知れないですけれども、87歳と89歳で天に召されました。いつだかわからないということが、本当に私たちにとっては、ある意味で怖いことですよね。ここが解決してないと、いわゆる本当の心の平安というのは来ないなと私は思っております。私たちは過去のことについてはもちろんいろいろ知っているってことはありますよね。そして現在、この現在今も知っているけれども、まあ今日終わってこれから教会を出てお宅に帰るとき、その時はもう分かんないですよ。どうなるか分かんないですよね。明日は私たちの未来っていうのは、私たちは予想計画を立てたりいろいろなことはもちろんしますけれども、分からないんですよね。賛美歌にもあるんですね。歌いましょうか、一つヒムナルの96番で、礼拝の時にもたびたび歌われますけども、私は知らないって宣言してますよ。賛美してみましょう。はい、一節だけにしましょうね。明日はどんな日か私は知らない。晴れか嵐か曇りになるか、私は明日を心配しない。イエスが私を守られるから、明日は私にはわからないけど、明日を守られるイエスがおられる。ありがとうございます。突然の挿入歌にしてしまって大塚兄弟と寺本兄弟にはご迷惑かけましたけれども、でも私はですね、この賛美がですね、本当に励まし力づけでございました。実は、中国で、 合弁会社をやっておりましたけれども、皆さんもご存知の SARS っていうのが起きましたよね。 SARS が起きて、さあ大変、本当に明日が分かんないんですよ。明日が分からない状況に追い込まれたんです。操業停止になるとかですね、本当に亡くなる方も出てましたから、会社自体がどういうふうになってしまうか。生鮮食品扱っているわけじゃなかったんですけど、こういう背広を作ってましたけども、イージーオーダーの作ってましたから、それが遅れないとなると、もう会社、日本の会社がやっていけなくなりますから、大変なことになるという状態で、明日が本当にわからないときにですね、これを実はですね、日本から送ってもらった CD の、私たちのチャペルコンサートにも来てくれた森優里さんがですね、ご自身も阪神淡路大震災で弟さんを亡くされています。そういうようなことで、それを記念した CD を作って、しかもですね、中国語と英語と日本語でというような CD を作って、それを送ってくれてた。それを中にこの賛美がありました。本当にですから、そして送られてきたヒムナルにもそれがあるということが分かりまして、本当に感謝だったわけなんです。明日を知らないっていうことは、本当に分からないっていうことは、私たちには不安でしょうがありませんけれども、最後に歌ったように、イエス様は明日を守ってくださるというこの確信が私たちに平安を与えてくださるだなということを本当に確信させていただきました。そしてもう一つ、人生の目的というものを私たちは知らない。さあ、その人生の目的というものをどう捉えたらいいのか、どう目的を捉えて前進していったらいいのか、それをこの伝道者の書には、善を行う、何が善であるかを知らないけれども善を行うということが私たちにとっては目的になるんじゃないでしょうか。目標になるんじゃないでしょうか。さあ、じゃあ善とは何か。善とは何か。これも詩編の119編の68節っていうところに、この新改訳ではちょっと違うんですけれど、いわゆる訳が違うんですけれども、文語訳っていうのがあるんですね。文語訳。なかなかこれあまり今は目にしませんけども、私なんか文語訳で、感謝なことに、教えられて文語訳で聖書を読ませていただいたので、文語訳が思い出されるし、文語訳で覚えることが感謝なことなんですけども、その68節にですね、文語訳で言いますと、善にして善なる神っていうのがあるですね。しかも神っていうのは昔はエホバって言ってました。善にして善なる神。このことを、神様ご自身というのはどういうお方かというものは、そこには善なるお方、神は善なるお方、すなわち神様ご自身を善として捉えるということ、このことが私たちの人生の目的になる。これが捉えられていないと、本当におじまどってしまうことになると思います。私たちは神様を知らなければなりません。私を知りなさいというお言葉も詩編にあります。何じら我の神たるを知れというお言葉がありますね。神様を本当に知らせていただきましょう。 ぜひ恵みのここの新改訳のその119編の68編8節には、あなたは慈しみ深くあられ慈しみを施されます、どうかあなたの掟を私に教えてください、慈しみ深いよ神様、慈しみを私たちに与えてくださる神様だということで、恵みに恵みを加えてくださる神様だ、その神様を本当に心から信じることのできるように、知らせていただくことができるように、知ることができるようにさせていただきたいと思います。そして神様っていう方はご丁寧に三位一体の神様なんですね。私たちの救い主としてイエス・キリストという方が私たちに与えられました。イエス・キリスト、その十字架の恵みというものを信ずることによって救われる、その救いの恵みに預かるとまた神様をよく知ることができるようになる。弟子たちもそうでしたね。弟子たちも神様とイエス様とお会いすることによって神様ということを方を知っていましたけれども、でも今度は弟子たちはですね、最終的にはあの聖霊が下ったことによってより知ることができ、力をいただいて伝道が開始された。今日の人の働きの連行の中でもその福音の広がりというのは20年30年ぐらいでわっと広がっていったんですよね。あれは聖霊の力です。ですから人の働きを別の言葉で聖霊行伝とも言うんですよね。聖霊の働きが私たちにこの宣教の恵みをもって伝えられて、2000年後の日本においても福音の恵みがこのようにして広がっているんだということ、聖霊に従うということ、聖霊に従うことは私たちの目的の人生の目的の大きな一つになると思います。これらのことを全部行うことができれば本当に信仰の恵みに力強く歩ませていただけると思います。皆さんもうクリスチャンであられると思いますけれども、聖書っていうのを改めて読んでみますとね、特に新約聖書はクリスチャンのために書かれたと思っていいと思うんですよ。だってパウロにしたって手紙を書いてるのは各教会クリスチャンに対して書いてるじゃないですか。そしてより神様の恵みをいただくこの資格をより高めていくということに、まあ霊的成長って言いましょうか、してくださいとパウロは言ってます。あなたたちに幼子のように乳を飲ませたけども固い食物を取れるようにしなさいって書いてありますよね。だからこの聖書をよく読むっていうことは霊的な成長が本当にできる、まあ、小さいお子さんたちがいるけど、こういうお子さんたちが成長生きていくためには必要なたくさんの食物栄養が、私たちにとっては聖書が食物ですよね。御言葉が食物ですから、ぜひこの聖書を読んで善なるお方により近づいて、イエス様の心を心とするようにすることができるように歩ませていただきたいと思います。お祈りさせていただきます。誰が知ろうか、 影のように過ごす虚しい束の間の人生で、何が人のために善であるかを、誰が人に告げることができようか、彼の後に火の下で何が起こるかを、恵みと憐れみに富みたもうしなる神様、私たちは明日を知りません。しかしイエス様が善と善であり、善なるお方が私たちの身を与えてくださる、恵みを注いでくださる、慈しみを施してくださる神様であることを感謝申し上げます。どうぞなお信仰の歩みを霊的な成長としてさせていただくことができますようにお願い申し上げます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。